77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年7月1日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野江と
FM 諫早太田明 100% です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや、いや未来の社長さんを招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました、はい、今週はアキラ 100%。
はい、 100% でいきたいと思います。
100% なんですね。
もう今日は限りなく 100% ですね。
100%、
昨日はちょっとね、
分かってるんですかね 100% の意味が。
いや、もうにじみ出てますもんね、アキラ具合が。もう
最近あのね、雨がひどくて、
はい、はいはいはい、
やっぱりあの防災ラジオ的には、
はい、
アキラ 100% はお家に帰ってるんですか？
100% は帰ってないですけど、まあまあまあ8割ぐらいは。
帰ってない時はスタジオにいるんですか？
そうですよ、きっと。そうです、
ここから防災放送をするという役割があります。
泊まりがけでね、けで、はい、大変なお仕事ですね、
はい、ありがとうございます。お気遣い、もう余計なことは触れなくて大丈夫ですよ。ちゃんと仕事してます。
いや、あの防災って言えばですね、はい、あのもう明日から僕はあのツアーに出ます。
ツアー、
はい、
どちらの？
福岡、大分、湯布院。
あ、湯布院、これは国を守るための、
国を守るためのツアーに参加します。
なるほど、
はい、
何かそれは大きなこうご意見とか言い合ったりとかするんですかね。
いや、結構ですね。
でも結構4箇所ですか。
いや、4箇所じゃないです、もうちょっともあります。もうちょっと2泊3日なんで。
2泊3日で、
はい、
へえ。それはだってね、本当ここ最近では災害とかありますとね。
そうですね、
守っていただいてるので。
守っていただいてる方々と、
自衛隊って言っていいんですよね。
自衛隊っていうかね、陸上自衛隊ですね、うん、
陸上自衛隊、
陸上自衛隊のツアーに参加します。
へえ、具体的にどんなことするんですか。
もうね、
うん、何顔で喋って。
いろいろ
いろいろあるんですね、うん、いろいろ。じゃあそこは黙っておきます、うん、あのいつか感想を聞かせてください。
だから明日8朝8時半にはもう小郡にいます、う
ん、早いな。
小
郡、小郡に、うん、
だから3日間会社行けないんです、う
ん、それはなんか有給ですか。
出張です。
出張、出張、
出張です。もちろんです。
はあ、素晴らしいですね。
まあ、そういうわけで、
はい、
まあ、社長さんや未来の社長さんをお迎えする番組なんですが、
はい、
まあ、現役大学生ですね、
うんうん、
記念すべき266人目のゲスト様ということで、まあ、平和活動団体と言いながらもうビジネス化していく、平和をビジネスにという歌い文句です。
う、
道しるべ代表大沢慎之助様と共同代表の柏ちゃんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、現役の大学生お二人、
大学生、
はい、ですね。
でも平和をビジネス化する、
そうですね、もう、
すごいね、
声高々に上げてビジネスと叫んでおります、
未来の社長ですよ、
はいはいはい、
まあ、今もほぼ社長です。
あ、すみません、じゃあ大沢さん CEO と呼べばいいですか。
CEO、
うん、ね、
ありがとうございます。
でも上野さんとこのご長男は、
はい、
大学に3年生の時に経営者やってました。
あ、そうなんですね、
うん、
大学生起業、
大学生起業家で、うん、全てのマスコミが来ましたね、
すごいな、
すごい、
あのこの番組の中でも結構現役の学生さんでそういった立ち上げた方何かいらっしゃいましたよね。でも今回はその平和をビジネスっていうね、うん、また面白いね、新しいジャンルと言いますかね、
うん、だからやっぱりさ、やっぱり時代が、コロナコロナって言っとった間に、
はい、
知らんうちに時代が実はもう反転していて、
そうなんです、
急変じゃなくて、
うんうん、
私的に言うと反転、
はあはあ、
うん、反転、それくらい変わってる、
うん、もう180度だよね、うん、そうなってくるとね、
もうね、180度どころかもう360度、
1回でもう1回
でお帰り、
だから新しいものにも入れ替わっとる気がするな、
そうですね、まあ、でも全国的に見るとやっぱりそんな僕も気がしていてるんですけど、うん、長崎でいうとまだまだ全国でいうと後ろ気味なのかなとも思いますけどね、
まだまだ保守ですよ、田舎なんで、
それはもう、
まあ、地方とはね、なんかいろいろやっぱ差があってくるんでしょうかね、うん、
だって SDGs だって最近ですもんね。
そうですね、
うん、なんかみんながやっぱり SDGs ね、企業は割と早かったけど、最近ですよ、
そう見ると確かに全然まだ、もう本当にここ数年数十年で変わってきたことですからね。
そうね、
やっぱ激変、やっぱりコロナがきっかけで急にそれが加速度的になったというか、そうそ
う、
だから本当はコロナの前からいろんなことが変わり始めてたんだけど、
うん、
コロナをきっかけ、まあ、スイッチが入った感じするね。
なるほど、
ドーンと、
あ、まあ、遅かれ早かれその方向に進むものも、
うん、
それがまあ加速度したと、加速化したと、
加速度、加速化した、
うんうんうんうん、
と思う、
うん、
それくらいやっぱりもう全然変わった、
うん、
だから
嬉しい、
先週ね、
はい、
あるその企業のこう建設系の企業の勉強会で80人ぐらいいらっしゃったの、そこに呼ばれていって、
うん、
で何を話したらいいですかって言ったら、最近の若者が分からなくなってきたって言われて、
というと、
いや、扱いが、
扱いがだからそれをコンコンとなんでかっていうのを解説してきました。
なるほど。
おほほほ、
う
ん、
うわーって言われましたなるほどみたいな、
リアルなリアクションですね、だからね、それね、
若干引き気味の、うん、
な感じもしますね、ってなるほど、俺たちが変わらんばとねっていうこと。
ああなるほどね、うん、まあ、よく言われますよね、
そう、うん、過去の定規にはめてもう物差しで測れない時代に、うん、なっちゃいました。
うん、道理ででしょうね。うちもちょっとちっちゃな娘いるんですけど、昔はこれしたら笑ってくれてたっていうのが全然笑わなくなってた、ね、
それはちょっと違うと思う。
違うんですかね。
それはもうお父さんから卒業してるんですね
僕が変われば何
と
かな
る。女の子的にはカシオちゃんそうやろ、なんかそういう時期ない？
え、お父さんが なんて言います、
お父さんから卒業する時期
ありますね。
ある、それそれ
うわ今尾崎豊が流れてきた、卒業が流れてきた
ねえ、まあそんなあの大沢慎之助さんですが、
はい、
ちゃきちゃきの諫早なんですよね。
そうなんです、もう
地元
です。
地元でうち家近所やった、さっき聞いた
そうなんですか、
本当に近かったです、
びっくりした、住所一緒やって、
うわ、がっつり諫早人ですね、そしたら
ですね、
今もそちらから
はい
通いで、
そうです、諫早で、鎮西学院も諫早で、
はいはいはいはい、はい、
鎮西学院、柏町も鎮西学院ね、
はい、そうです、
ね、3年3年やったっけ、
はい、そうです、
3年3年、
あ、大沢さんも鎮西学院、
そう、
はい、
あ、鎮西学院、そうなんだ、なんか、ね、こう平和歌うっていう人が来ると僕どうしてもなんかこう長崎市のイメージがついちゃってるんで、
確かに、
ね、そうですよね、
そうそうそう、こちら柏町はもう前からね、
前から
知って
る
もんね、はい、知ってるのであれですけど、うんうん、あ、そうなんだ、
もうでも実際、まあ、あのまた後で詳しく話せればと思うんですけど、諫早でも少ないですね、学生で見ても平和活動をやられてる人とか、
うん、これどうなんでしょうね、やっぱり長崎市の中心部とそれこそ諫早、大村、佐世保とかね、長崎県内もあちこちこう地域はあるけど、そこら辺のこう意識っていうのはね、
いやだから本当は若者がもうどんどん発信していいんだけど、
うんうん、
なかなか手を挙げないっていう、
そんな
イメージ
そうね。
で、まあ大沢さんとか、
うん、
柏ちゃんとかは、
はい、
手を挙げて俺やるばいって、私やるばいって言ってるもこんな子が多分ね今から増えてくるんや。
ああ、なるほどね。
まあ、嬉しいですね。
う
ん
うん、そうですね。う
ん、まあ、あとでも太田さんそれに加えてやっぱり長崎には、うん、もう現場にありますからね、平和を発信する施設であったりとか建物とか、あとやっぱ教育の分野でも僕少し差を感じるんですよね。
ね、
もう最近やっぱ直接話も聞けない人が多かったりとかするので。
うんうん、そうね、被爆体験者も含めてね、
うん、結構衝撃的でしたもんね、長崎市で活動したりとか、うん、まあ、学習会参加してみたりとかして、
うん、
全然、まあ、なんて言うんでしょう、レベルが違ったというか、
うん、
インパクトありましたね、
うん、
いいよね、だからやっぱりそういう活動家が諫早から生まれてるっていうのはすごいいいし、
うん、
まあ、諫早高校なんかでもね、毎年ちょっとおもろい子が生まれよるも
ん。そうですね、あそこはね。
ポソポソポソポソ生まれて、大体このラジオにもお招きするんやけど。
はい、
数年後には新聞沙汰になってる。
まあまあ言い方に表現いるから。新聞沙汰、うん、ね。
超有名人になってる、うん。お姉さんになって帰ってきた。
そうそうそう。
すごい人たちが続々と。
うん。
ここがスタートダッシュの決め手になってる場所。
その
スタジオ
だね。諫早は偉人式。のしかいなくなるんじゃないですかね、
そ、
うん、
んな場所に呼んでいただきありがとうございます、
うん、ね、学生時代何かやってたんですか。
そうです、小学校から、まあ、諫早なんですけど、うん、ドッジボール、スポーツをもうずっとやってました。
ドッジボールね、
それは僕が小学校にやってたドッジボール、へえ、やっててばいっつってこう、
いやいや
楽しくやる
遊びじゃないのよね。
格闘技です。
格闘技
そのスポーツのね、
そうなんです、
競技としてのドッジボールがあって、僕もやってたから。
え、
そうなん、
指導者でいたから。
上さん、ドッジボールの指導者、
うん、松山桃太郎っていう、はい、の指導者だった。
松山桃太郎、チームですか。
チーム
です。
もう全国的に有名なチーム、
もう結構全国大会とかも常連で行ったりとかするような、うん、
全国の、
うん、
これは、まあ、当時今もそうなんですけど、もちろん長崎県内に何チームかあって、あ、
そうですね、う
ん、そこから全国に行くんですよね。
そうそう、
へえ、
だからそのさっき打ち合わせで聞きよったら、
はいはい、
桃太郎やったっていう。
びっくりですよ、
桃太郎のロゴは僕が作ったんだ。
あ、チームロゴ、
チームロゴ、あのね、桃、はい、桃、はいはい、フルーツの桃に魂って書いて、はい、闘魂っていうのを作った。
あら、おしゃれ。闘魂、
チーム名が桃太郎ってこともあってですね、
うん、あれ僕が作ったんです。
そうですか、今までよく黙ってましたね。
つらかった。
今初めて言いました。
いやいや本当、じゃあそこでねドッジボールやってたっていうのはすごく嬉しくて、
ま
あ、
ただもう小学校中学校とはスポーツ三昧で、ね、中学校上がってもそのまま陸上に長距離とかやったりしてて、
うん、おー、だからおそらくドッジボールの練習、うん、ものすごく過激なので、はい、何の競技に行っても活躍できるわけ。
へー、
うちの息子たちはバスケ行ったさ。
はあはあはあ、
うん、ドリブルはできんかったけど、うん、すっごいスピードのパスを送るよ。
あ、でも、ね、小さい頃みんなが遊んでるドッジボールってあれって多分運動の基礎っていうのは全部ありますもんね。
うーん、
しゃがむ、投げる、
避ける、
走る、避けるね、
瞬発力、うん、動体視力もすごいですよ、
うん、はいはいはいはい、
あとメンタル鍛えられますね。
メンタル、さっきね格闘技言ってましたからね、我々が小さい頃遊んでたあの環境とか全然違うんでしょうね。
いやいや、もう
一緒にできないんです。
へえ、そうのか、うん、でそこで長距離を、まあね、伊佐山陸上もね盛んですからね。
友達ともそこに、まあ、西伊佐中学校、もともと長距離も結構強かったので、駅伝とかもですね、うん、でただぶち遅かったんですよね。
タイム遅かったと。あ、スピードが
足の、まあ、何でしょうね、スポーツちょっと弱かったのかもしれないと思って中学校で気づいたんですけど、
ボールばっか投げてたから走ること忘れてた。
ちょっとあまりいいタイム伸びなかったんですけど、まあ、ただでも3年間しっかりと続けさせていただいて、うん、って感じで、
うん、いいんじゃないかな。それで
楽しかったですね。でも、うん、いろんなこと学ばさせていただきました ね、
うん、で中学校無事にご卒業されて、
いや、まあ、でもただその中学校、まあ、長距離3年の、うん、まあ、最初ら辺までですよね、中層体で、
うん、
そこを中層体終わったのを境にちょっと学校に行かなくなった時期がありまして、まあ、卒業近くまでもうそれがずっと続いてたんですけど、
うん、
なんでしょうね、まあ、特に燃え尽き症候群といいますか、なんかこう今までスポーツで、
うん、
まあ、あの鍛えてた部分ありましたので、うん、一気にパタッとなくなってしまって、
うん、ああ、じゃあ最後の大会が終わったと。
そうです、ね、
燃え尽きた感じなんかな、なんか見失ったんかな。
あ、もうあると思います。なんか朝起きれないとかもそんなのもあって、
本当部活しに行ってたんだね、学校にね。
まあ、という遊びに行ってましたね。
あ、それが終わってなんか張りがなくなったとかそういうことかな。
なんか一気に受験モードに切り替わるタイミングといいますか。
ああ、そうだね、
うん、
自分ね、
ねえ、
ちょっとあまり真面目な生徒ではなかったので、
うん、そうやろ
そうやろ
そうやろ。
いや、だってね、学校に向かない子っていうのは社会に向いてるので。
ああ、うん、なるほど。
必ず神様はバランスを取るんですよ、はい、バランス。
嬉しいな、
うん、
よかった。
だから全然大丈夫ですよ。僕なんか中学校4年行きましたから。
すご
い、インターンですよ、インターン。
なるほど、早めに取れたんですね、インターンね。
すごい、
うん、で僕ね、誕生日が4月の前半なんですよ、
うん、4月
まあ3日なんですけど、はいはい、高校遅れて入るじゃないですか、
はい、
ね、で2年生1年生2年生3年生の3月に卒業するじゃん、うん、で4月の3日になった時二十歳だったんですよ。あれ
確かに、
あれって思って、
まあ、はい、今やね、この時代18歳で成人を迎えることになりましたけども、その当時から先取りで
びっくりした。
早いな。
でもほら、そうやってさ、こうやってさ、立派な大人になってさ、
うれしそうですね。
だから関係ないよ、女も、
うん、
うん、
なるほど、ね、
ですね。まあでも全然悪い、なんでしょうね、思い出とかでもなくて、うん、むしろそのまあ何でしょうね、ブランクがあったからこそ高校に上がったタイミングで、うん、まあ、自分はそこから平和大使をちょっと目指すようになったんですけど。
平和大使ってそもそも何するんですか。
平和大使はもうかれこれ今年で27年続いてる活動なんですけど、うん、全国に まあ、あの平和大使選出委員会、まあ、あの実行委員会がありまして、あの核兵器廃絶と平和な世界の実現を求める主に署名活動を、まあ、該当国内外で行って、毎年1回国連スイスにある欧州本部なんですけど、そこに高校生平和大使その時にですね持っていくというのが、まあ一つ大きな仕事なんですけど。
全国にいらっしゃるんだ。
はい、まあ、ない都道府県もあるんですけど、うんうんうん、そうですね、遠いところは沖縄から、まあ、北海道まで北から南まである平和大使の、うんうん、仲間がいてですね、
う
ん
う
ん、
なるほどね、素晴らしいよね、うん、そういう出会いもね、うん、またそうやってそういうのに活動させていただける環境もね、
いや、
それは親御さんの理解もあるやんか。
いや、もう感謝です。
なんといかんで勉強するみたいな、ね、ある反面でも本当はそっちが学びになるんやけどね。
まあ、でも中学校までは勉強しろと感じだったんですけど、うん、高校ぐらいからもう勉強しろという意味が変わったのかもしれなくて、うん、なんかあんまり言われなくなっちゃってですね、うん、いや、すごい理解ある、まあ、親を持ったなと感謝を持
って。いや、だって親の役割は中学までですから。
あ、そうなんですね。
あとはもう君の人生ですから自由にやってください。
頑張ろう
自由にやってください。
そこまではね、まあ、義務教育までがあって、
まあそこまではさ、うん、まあまあね、
最低限ね、
まあ俺は見てないけど
立派な大人になってて言ってたのに自分のことをね。ああ、でも素敵ですね。
素敵な話、
うん、
ね、はい、ですね。まあ、まあ、ここに至る経緯とかまた後ほど話せればなと思うんですけど、うん、そんな学生時代、高校時代ですね、過ごしてました。
それが今 の、 その平和活動にやっぱつながっていって。
いや、もう
柏ちゃんとはどこで出会うの？
大学入ってからですね。
大学入ってね、もう1年生の時に出会うわけ。
はい、
で変な人やなと思う。
はい、めっちゃ思いました。あ、この人変な人だ
はっきり言
ったね俺柏ちゃんに1年生の時会った時変な子やなと思いました。
いや俺も同じ感想を持ちました。
変な子やなと思うやろ。
いやだ、僕が一番まともかもしれない
だからその変って何なのよっていう話だな。
俺褒め言葉やと思うんですけどね。
そうですね、
うん、今もね時代が変わって少数決の時代やからね、
うん、
もう多数決の時代は終わりました。少数決、もうビジネスの世界も少数決、
うんうん、
だって変わったことせんと売れんのやから。
そうです。
あ、確かにね、
確かに。
だから多数決を取り寄ったら、
うん、
はいはいはいはい、
売れないです、
うん、そうか、
少数派の時代です。
そうです、
みんな尖ってるんですね
だから僕は肩身の重い悪いっすよ。
時代が合わなかったのかな、
うん、
少数派になってみたい。
時代が追いついた
これから上野さんの時代ももしかしたら来るかもしれないね。細先で
超少数派、
超少数派、まあでもね、そういう思いっていうのが一個一個あって、はい、でもたまたまその2人もまた出会って
ですね、
ね、でこう今一緒にそういう現在の活動をされているってことですよね。
うん、そうですね、
もう本当ミチルベという名前ができる前から、ね、
うん、
一緒にいてて。
ミチルベっていう名前はどっからたどり着くんですか？
ミチルベ、これまたいろいろと経緯があるんですけど、まあ、もう簡単に言いますと、僕ら平和ビジネスをやってる意味としては平和活動を持続可能にさせるという、まあ、一つのミッションがあって、それに取り組んでるやり方、まあ、手段としてビジネス使ってるんですけど、まあ、持続可能という点で今被爆者の方々が主に平和活動を支えてこられた経緯があるんですけど、やっぱりこう平均年齢も今年で86歳、まあ、超えまして、まあ、10年後の将来というのがもう現実的に考えて、まあ、見えない活動というものもですねありまして、まあ、そういった時代、10年後を見据えた活動をやってるので、そういった時代においての道しるべのような存在に自分たちがなりたいなという思いが一番大きいですね。
でひらがなにしてるじゃないですか。
はい、
ひらがなにした意味ってあるんですか？
そうですね、日本語表記、まあ、大体紙とかペーパーひらがなんですけど、まあ、一応こうローマ字で道しるべには増してるんですけど、なんでしょうね、やっぱり多様な方々に自分たちの存在認知をしていただきたいという思いもやっぱりありますし、僕らも目指すべきところは狭いところだけではなくて、やっぱり世界であったり全国、もっと広いところを見据えた活動をこれからやっていきたいと思っているので、さまざまな、まあ、ちょっと表記をね、しますね。
ビジネスというからには何かそのお金を生むような仕組みっていうのはやり始めてるんですか？
そうですね、一番今のメインの収入源となってるのはブランドを立ち上げまして先日、う
ん、なん
だ、うん、長崎ピースという
長崎ピース、
はい、うん、長崎漢字でひらがなピースなんですけど、うん、長崎の魅力を平和とともに発信する、うん、まあ、商品を開発して販売するという、うん、まあ、コンセプトでやってるんですけど、うん、まあ、そのグッズ販売ですね、うん、グッズ販売のその収益が今のメインってなってたりしてて、うん、今後もやっぱ計画してたり今進んでるものは本当さまざまありますね。
はははは、楽しみやな、う
ん、もっと頑張らなくちゃいけないんですけど、
まだ後半はね具体的に長崎ピースの話をお伺いしたいと思いますが、
はい、
ね、柏ちゃんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ、星空見上げてほら涙越えて僕の
ありがとうに。つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
令和6年7月1日月曜日、本日は大学生による平和活動団体道しるべ代表大沢慎之助さんと柏ちゃんをお迎えしております。社長さんいらっしゃい、
はい、
お相手の上野屋と
FM イーサーハヤの太田明 100% です。
さあ後半はですね、この道しるべの活動とかですね、
うん、
いろんなこと、
はい
はい、
お話しいただきたいんですけども。
嬉しいです、ありがとうございます。
まずは どんな活動をやってるんですか？
そうですね、そもそもね、
そうですね、あの道しるべ、まあ、そもそも自分たちは今現在、先ほどもちょっと少し喋ったんですけど、グッズ販売を通しての平和発信であったりとか、うん、あとはさまざまなイベントなどに、まあ、自分たち今現状参加してたりとか、うん、まあ、ちょっとあまり大きな言葉では言えないんです、口では言えないんですけど、まあ、企画してる授業もいくつかあって、それを全てが、まあ、長崎の平和、まあ、原爆の歴史であったり大きな平和であったり、そういったものを発信する活動を全般的にやってたりします、まあ、全てを収益性を持たせて、まあ、お金の動きをはっきりさせてですね、まあ、これからの時代どんどん人が少なくなって担い手不足と呼ばれてる平和活動団体ですけど、まあ、持続可能で大学生、
う
ん、若者が発信できる仕組み作りをやってますね。
うん、だから要はその、まあ、語り部と言われてきた実際の、はい、被爆者と言われる人たちが高齢化でもう自分で歩ける人が減りおるっていう。
そうなんです。
そうですね、
だから伝える人が減っていきおるってことやろ、
はい、
柏ちゃんの思いもそうな。
私がこの道しるべをに入った、その代表についていこうと思ったのは、私もともと長崎市出身で、小中高ってめっちゃしっかり平和学習受けてきたんですよ。
なるほどなるほど。
で、まあ、先ほど言った通り最近平和学習授業っていう新しいのを立ち上げて今進めていこうって感じなんですけど、私は高校までしっかり平和学習を受けた結果、ちょっとそれがしんどくて、戦争からもなんですけど平和からも遠のいちゃった。もう平和も聞きたくないってなっちゃって、それを変えたくて私は道しるべを始めました。なので、その今始めたばっかりの平和学習授業をすごい推してます。
なるほど。
まあ言うとお腹いっぱいってことですよね。
そうですね、
もう平和多いです。本当にやってみたもんですけど、
市内は本当に多いと思います。
まあそうだよね。
そうよね、
はい、
だからほら、最近合流した大学生のチーム、
はい、ピースメーカーが、
ピースメーカーもこの番組に来てくれて、
うんうんうん、
まあ、彼女たちも全国、彼女たちはプレゼンで全国一になったんだけど、やっぱり言ってたのはその平和学習が少し飽きられてるっていうような言い方もしてたよね。
もう福岡出身のあの3人が、
そうそう、福岡出身の3人がね、
そう言うぐらいですから、
だからもっと別の角度から平和を伝えたいみたいなことを言ったよね。
これからもっと求められることですし、やっぱり被爆者の方も今少なくなってる現状を踏まえて今から準備を整える、そういった、まあ、需要というか必要があるんじゃないかなとは思ってますけどね、
そのグッズの販売の根幹になってるその T シャツ、
はい、
それとあれトートバッグ
ありますね。
それのってどこで手に入るんですか、はい、
と実際にその商品を見て、と手に入れていただけるところとして、と平和通り商店街のババビルの2階で、と金曜日から日曜日の夕方6時から9時で、株式会社ココヨメさんが、
ココヨメさん、はい、
卵料理のお店を、まあ、そこでやってるんですけど、そこで実際にグッズを手に取って買っていただけることができます。
なるほど。
まあ、今後で言うとアイランド長崎さんだったり、と石橋電停の近くにあるハブス石橋さんとかにもちょっとグッズを置いていただけるようにお願いしているので、そこでもなんか実際に買っていただけるようになると思います、
徐々に増えてくるんじゃない？
嬉しい。
そうですね、
自分たちが実店舗というかそういった場所を持たないので、まあ、むしろ長崎みんなで平和を伝える取り組みの一つとしてこれを使っていただけたらなとも思いますね、
だからその販売の拠点を作るお店っていうのもまあまあ考え方としてはいいけど、それよりもいろんなお店の人たちがうちに置いていいよ、置いていいよって、ね、そんな輪が広がるのが一番
ですね。
いいんじゃない、
長崎の外から来られた観光客とか、まあ、お仕事出張で来られた方とか、まあ、お店行ってみたら、まあ、ピースと書かれた T シャツを着てる従業員さんが働いてたりとか、なんか、まあ、やっぱね声に出すのはちょっと難しいですけど、何か着て発信する平和発信っていうのもちょっと時代に合ったというか、まあこれね、お腹いっぱいという意見もありますから、
少し形を変えてね、
そうなんです、
そうですね、
平和を伝えることは大事、
はいはいはいはい、
だからその T シャツもさ、あの某元ジャパネットの某高田明さんもある程度のロットで買っていただいたというね。
ありがとうございます。本当にもう感謝しかありません。
本当よね。
いや本当ね、あのこれからまた長崎のさまざまな事業者さんとかにも、うん、あのお声かけさせていただきたいですし、ね、何かお手伝い、まあ、できることがあれば、ね、自分たちにも連絡いただければなと思います ね,
本当よね、
うん、なるほどね。いろんな形のねそういう平和活動に対して、うん、直接自分で言うんじゃなくてそういうことサポート なんて言うんだろうね、うんうん、まあ、参加するんだよねそういう平和活動に対して、ね、うん、自分自身がね。
どうですか太田さん T シャツ
T シャツエルスンで
っ
ていうかあのほらあのインスタのロゴにもなってる、はい、あの一筆書きのあのワンコ
犬道しるべ犬、
はい、うんうん、道しるべ犬っていうのあれ
え名前そう
名前がまだ決まってなくて未定犬名前未定犬
あのワンコのあのロゴが俺好きで
可愛いですよね。
可愛い
結構いろんな方から言っていただいて
あれ T シャツ作ってくれってさっき打ち合わせの時お願いしようって、うん、もうめっちゃ着るけどってい
や嬉しいね。これなんかもう、はい、スポンサーみたいにこうやって道しるべの看板を背負っていただけるんです
よ、ね、う
ん、
どこでも着る
嬉しい、
どこでも着るよ。
ちょっと考えんばね、これはね、本格的に。
いや、本当に。
考えた方がいいと思う。
せっかくね、可愛いロゴだから。
いや、なんか
結構、発信していきたいですね。
あのロゴが、なんか、ビジネス化の一つの、
ああ、なるほど、ね、
はい。なんか、大きな道しるべになるんじゃないか、あの犬が。
ロゴが。あ、それは初めて言われました。あ、犬が。
犬。だから、犬が、あなたの、あなたたちのビジネスを、なんかこう、牽引していく。て犬だけに。
牽引。
お後はよろしいようで。
もしも僕が社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいと思いますが、はい、まあ、そもそもこの番組を始めたきっかけがこのカンブリア宮殿というね、うん、テレビ番組の憧れからだったんですけど、はい、まあ、この番組からねご出演の方が、
うん、
あのテレビ東京のカンブリア宮殿に出てほしいなと思ってたら、うんうん、ついに
来ましたね。
来ましたね。ピンチヒッタージャパン。
はい、もうご近所ですよこの曲からは。
ね、吉岡社長。
すごい。
会いに行ったら。
素敵。
一回会ったことあるんですよ。
あ、本当。
実は長崎市の方でですね。
うん、めっちゃ会ってくれるよ、うん、個人的に。
あ、本当ですか。
うん、
いや、でも今や大企業じゃないですか。
いやいや、あのね、
恐れ多い。
すっごい会ってくれる社長さん。
あ、嬉しいの。
僕しょっちゅうコーヒー飲み行きます
よ。あ、本当ですか。
お茶って。いやそれくらいフランクです。だからその学生でこんなことやってるんですけどって僕の話聞いてもらえませんかって言ったらもう日時合わせてくれますよ。
ちょっとメッセンジャーで、
うん、本当に
送ろうかな、
まあ、忙しくなったけん ね、
う
ん、その日時合わせるのが大変かもしれんけど、うん、
でも
日時さえ合えば絶対会ってくれる、
はい、
そしてプレゼン聞いてくれる。
ちょっと行こう
ね、
うん、行きます
いつでも。
あ、うん、素敵なオフィスも伊沢に新しくできて、
そうできたしね、うん、本当よ、本当ね素敵な経営者。まだ30代
若いですね、
若いですね、
うんうん、
相当苦労してるよ。でも
ですよ、ね、
苦労時代から知ってるけど、
うんうんうん、
もう大変な目に遭ってますからお金もね
含め
て、
うん、乗り越えて。
だから何かのポイントがあるよね。ピンって急上昇するピッティングポイントっていうね、
うん、
ピュンってピュンって
まだまだだな、うん、僕も本当頑張ろう。
よくいろんなねお話をね、そういうじゃあどういう、うん、そういう、
はい、
ね、厳しい時にどんな風に乗り越えられたかってお話をね逆に聞いてもねいいかもしれないよね、
は
い、
うんうん、ですね。
まあそんな大沢慎之助さんですけど、まあ、今のやりがいの部分はいかがでしょうか。
いやもう 100% なら 120% で僕はやりがいを持って持ち続けて、うん、いろんなものにチャレンジ、まあね、最近言葉最近出ますけどチャレンジャーとして僕も頑張っているので、
うん、
やりがいというとどうなんですかね。なんか今までこう落ちたことがないので。
あ、わかる。
そのやる気がない、うん、なんかちょっと疲れたとか、まあ、きついなとかもちろんありますけど、はい、なんかこう それこそ、まあ、中学校の時の不登校みたいに燃え尽きて、うんうん、なんか何も無気力になったみたいなことがここ最近ずっとないので、
いいですね、
うん、やりが常に持ち続け、まあ、その根本にあるのが、まあ、やっぱりこれまでお世話になった方々の、うんうん、まあ、思いであったりとか、受け継いでいただいた、うん、まあ、被爆者の方々、うん、あの平和活動の先輩の方々、うん、もう亡くなられた方々も多いですけど、うん、そういった人たちの、まあ、励ましの言葉とかいただいたことが今のやりがいですかね。
素晴らしいな。
やっぱり平和大使での活動というのはそこら辺は結構なウェイトというか
でした ね、
うん、
本当に
きっかけにはなってるんでしょうかね。
ですね。もうあの平和大使時代、まあ、それこそコロナだったので、うん、あまり多くの人とのつながりはっていうとそこまでかもしれないんですけど、それでも近くで支えてくださった方々が多かった、まあ、それこそ親も含めてですね、
うん、
地域の人たち、メディアの方々含め今でもお世話になってますけど、いや、もっと期待に応えられるように常に奮起させて頑張れ頑張れとやってますね。
だからみんなやっぱりこうやる人と応援する人でこうバランスが整うので、
あ、
うん、だからもう応援したい人っていうのは潜在的にいるから、
うんうん、
誰を応援するかを探してる人たちっていっぱいいるので、
うん、
まあ、個人も企業、
うん、
誰を応援しようかなってキョロキョロしてます。
ぜひ道しるべにお願いします。
だからやっぱりそういうその露出をね上手に上げていくっていうのもそうですね、
は
い、
そうですね、常にアウトプットは意識してますね、
うんうん、
なかなかインプットができてませんけど。
そうですね、
外への発信はやっぱり
大事
にしていきますね。
だからインスタもね、インスタ結構今の時代は割と生きるので、インスタと TikTok か、
はい、
あの辺うまくやると割と引っかかってくるので、
ぜひカタカナ道しるべで、まあ、検索
カタカナで検索した方がいいの、
確か、うん、ひらがなでも出るか、ひらがなか、失礼しました、
道しるべ、
うん、出てきますね。ぜひ皆さんフォローお願いします、
ね、ワンコが出てきますんで。
出てきます、
例の、
うん、あのワンコがこう動くと面白いね。
難しいな。
あれタノに言ってみたら動くよ。
タノさんですか、
うん、
タノさんにすいません犬動かしてください、
犬、うん、動くと思うよ。
アニメーション化してくれるんですかね、
うん、タノさん
自分のアバター書いてもらってるんですけど、
動く上野さんいましたね、
動く上野さんありますよ、動くんですよ今、
タノさんにお願いして、
タノさんにお願いしてください。
お願いしてみます、
はい、さあ大沢さん、これからやってみたいこと、はい、できたらいいな、できるできんは別として、
はい、
はい、
これ、まあ、いつもちょっとこうなんだろうな、話をするところで話、まあ、言ってるのが、まあ、小さな夢と大きな夢2つあって、小さな夢はあの長崎で僕らのような、まあ、この平和に対してより考えてアクションを起こす人が一人でも増えるような、うん、むしろそういった人たちをなんだろうな、まあ、生み出すというと偉そうですけど、
うん、
あの一緒になって手を取り合ってできるような人を、まあ、作っていくのが自分たちの小さな、うん、まあ、自分としての小さな夢、
うん、
まあ、もう一つは今道しるべに関わっているあの、まあ、大学生がほとんどですけど、大学生が道しるべを通して、まあ、自分のやりたいことであったり夢を叶えられるような、まあ、会社にしていきたいなという小さな夢があります、うん、大きな夢なんですけど世界平和ですね。まあ、これちょっと僕の思う平和とは何やっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ、これ経営理念にも、まあ、入れてるんですけど、
うん、
明日を描くつながりを作るという言葉を経営理念として掲げております、
経営理念があるんですね。
あります、
すごい、
ね、
道しるべの
あります、う
ん、明日を何、ごめん、
明日を描く、
描く
つながりを作る、
へ、
まあ、あの人とのつながり、これを一番意識した経営を、まあ、経営というか事業をね、まあ、起こしてまして、まあ、まあ、いわゆる今現在世界中では戦争紛争や、ありますけども、まあ、やっぱりこういった人とのつながりというのが僕は一番平和を感じられる、まあ、ことかなと思ってまして、まあ、この僕の大きな夢である世界平和、みんな世界中のみんなが、まあ、これちょっと幼稚に聞こえるかもしれないですけど、つながっていられるような世界を作る、まあ、争いなくですね、そういったビジネスを作っていきたいというのが大きな夢ですね、世界平和です。
でもね、もういいと思います。その実現化するは別として、誰かがそう言い続けないとそれは絶対ないことだからね、
そうですね、
とてもいいこと。
だから今までになかったことが起きますから今から。
そうですね、う
ん、どんどん。だから既存のビジネスが半分ぐらいなくなって、
うん、
僕が思ってるのは何かと何かのその掛け合わせビジネス、何かと何かって新しいこう事業体が生まれてくるんじゃないかな。だから若者の起業家増えると思います。
いや、もうつい先日もちょっと、うん、長崎市では結構、まあ、長崎県全体ですけどスタートアップとかが最近、うん、なんかいろんなイベントやったりあったりとか、
うん
うん、
学習会とかあって学生結構参加してるんですよね、うん、そういうのに、うん、僕らもね実は道しるべできてからだったっけな、あれは、う
ん、できる前ですね。
前か、
はい、
スタートアップに最初興味を持ってあのいろいろ勉強やったりイベント行ったりして、
うん、
その延長で道しるべができたわけなんですけど、
本当よ、
ね、もっと増えればいいのにね。
そうですね、
もっと増えていいしね。あの先だってとある大学教授、あの変な先生いるんですけど話しよったらやっぱりあのなんか単位があまりにもガチガチで、
うん、
学生がこう外に出る時間がないので、
う
ん、もう少しこう緩やかにしてあげて、
ね、
学生どんどん街に出していろんなことを吸収してで外に出すのがいいんじゃないかみたいな、
うん、
言った元学長が誰と言えば
言いそうだ、
うん、ずっとしたいな、そういうこと。
だからやっぱそっちの方が学べると思うんだけどなみたいな。
いやでも本当にまだまだかもしれないですけど外に出ていろいろやってる立場としては、うん、そっちの方が勉強になるのは実際自立ですねそれ、うん、本当に。
でももしかしたら親御さんがね、あの高校上がってから勉強しなさいってあんま言わなくなったっていうのはもしかしたらそういうタイプでのなんか学びをしておいでねっていうことだったかもしれないね、
うん、お母さんありがとう
そうね、だから僕は子育て向き合ってないもん。
本当ですか。
一切向き合って、
堂々と言うなこのご時世。
背中向けてましたから
教育とは
男の背中を見せてました
から。か
っこいい、
ね、今はなかなかそういかんとですばい。お父さんも一緒に参加しましょうっていう時代でスタイ
ル。いやいや、もちろん参加していいんだけど、ね、向き合わないっていうのね、うん、
あそうね、スタンスですね。
だからやっぱりね、親父が楽しそうに仕事してるっていうの、
あ大事ですよ、
大事ですよね、
本当に大事です。
家にいるいないよりもなんか楽しそうに働きるって言ってるのか、はいはいはいはい、それはね今も飲みに行くやんか息子たちといつも言われる。
うん、
楽しそうやったもんねって。パパ家におらんやったけど楽しそうやったもんね。うん、
素敵。
まあそんな感じで、おごめん、
ごめん、はいはい、一個ね、あの洗濯屋さんからメッセージいただいてまして、
ありがとうございます。
高校生平和大使の活動の一つとして佐世保デモ四課長アーケードの署名活動がありますよね。
はい、
ね、あのこの方佐世保からです。見かけた時は娘と二人で署名してます。カレンダーも何回か買ったなということでメッセージいただいて、
嬉しい、
そういうのもあったんだ。
あるんです、あるんです、あの長崎二つ分かれてるんですけど、いや本当ご協力いただきありがとうございます。
いやもう洗濯屋さんありがとうございます。
ありがとうございます、
嬉しいな。
はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。いかがでしたかラジオ。
いやもうあのいろいろと打ち合わせ多分したと思うんですけど、うん、もうそんなの必要なかったぐらいに興奮して喋れてすごい楽しかったですし、うん、何よりあのまああまりなかなか諫早でこういった何でしょう自分たちの活動を話す機会も少ないので、うん、本当にいい機会いただいて本当にありがとうございました。
いえいえ、柏ちゃんもありがとうございました。またこの後の番組シームレス学園も、
はいはい、
ね、
急遽
もう居残りで
居残り
なんかわちゃわちゃやりたいなと思ってますんで
お願いします。
お願いします。
お願いいたします。さあ次週のご紹介ですけど、7月8日月曜日記念すべき267人目のゲスト様は宅島建設株式会社謎の企画部長、
謎の
金谷明勝様にですねお越しいただく予定になっておりますが、かなり怪しいし、あの経験値がやっぱすごいんですよ。あのハウステンボスの創立、ハウステンボスができた頃のあの社員さんと
か、
すごい
すごい、
とかもういろいろやられてるんで話が深いんです、
う
ん、
面白そう
な。さあということで結びのご挨拶をしましょう、はい、大学生平和活動団体道しるべ代表大沢慎之助様と柏ちゃんせーの
また来週
道しるべお願いします。
長崎の平和を持続可能に、
バイバイ。
ありがとうございました。